こんばんは。今日は傷跡さえ愛おしいと思えるまでプチトラウマ解放の物語というテーマでお話を進めてみたいと思います。南青山で自分の体に気づく方法ボディチューニングやってます。パーソナルトレーナーの内田彩です。こんばんは。水曜日の夜です。今日はね、東京も一日曇り、梅雨っぽい感じでしたけど、でもなんかね、ずっとずっと風が吹いてて、今日私打ち合わせをしたりランチをしたり、紀伊国屋お買い物行ったり、その辺をうろうろしてたんですけど、なんかどう、外を歩くたびに風を感じるっていう心地いい瞬間がいっぱいあって、もしかしたら今私プチトラウマを解放してるんだなっていう風にね、何度も体に感じました。というのもね、まさにさっき言った紀伊国屋をでお買い物しようと思って中に入ったんですけど、久々にお会いした方がいるんですよ。9年ぶりかな、考えてみると9年前の私のクライアントさんで、その時の私のトップ顧客じゃない、毎週必ず来てくださっていて、毎週トレーニングをして、とても、大きな船を船の舵を取る、社長さんで、その会社の方たちもね、ボディチューニングいっぱい受けてくれたりしていて、そうそう、暑かったな、あの時って思います。自分もその方もで、そう、トレーニングがね終わってしまった理由が、そう、ちょうど私が病気になってしまうんですよね。でその時私ほぼ人生初めての病気だったので、病気&手術か、結構ね心をやられまして、トレーニングがね続けられなくなっちゃったんですよね。なんかすごいこう自分のやっぱトレーナー史上の中でも悔しい思い出というか、なんだろう、やっぱりトレーナーとかね、こう体を動かすをしてると健康だけが取り柄みたいな気持ちで生きていて、その自分が健康を害したんだっていう、まずこう自分の体に裏切られた気持ちになった、その時に。あとはそのクライアントさんたちの期待に応えられないっていう悔しさと、いわゆるそれを自分のこう失敗と思ったんだよね。でそこからね、自分はなんか殻に閉じこもりつつ、それでもね、養成コースとかそういうグループレッスンみたいなものはガンガン回し続けていったんですけど、特にパーソナルトレーニングってクライアントさんと私の関係もとても密になるので、私も、嘘がつけない、そこがね、アマちゃんなとこなんだけど、そういうのもあったから、ちょっとトレーニング続けられないですなんてお話をして、ピタッと止まっちゃったっていう一個ね、あったんですよ、ストーリーが。だから9年ぶりにもう本当紀伊国屋でね、バンってお店の超真ん中でバッてぶつかるみたいな感じ でお互いに顔見て、あーって大きな声を上げて、でも私の中では全然遠くなかったのは、彼女が最近結構ね YouTube に出てきていて、いろんな面白い人とインタビューをする番組とかを本当この 1,2 ヶ月ポンポンって上がってきたから見ていて、まず思ったのは、ああお元気なんだなっていうのが嬉しかった。なぜなら私たち同い年なんですよ。全然ね、気づいてきたものも持ってる船の大きさはまるで天と地だけど、でその9年前もそこもう結構有名なブランドとなっていたけれども、そこから9年間もっともっと有名になって、もっともっと事業が拡大していって、あ、本当すごいビジネスマンだったんだな彼女は、なんて私も思っていて、 だからこそそういうね YouTube に登場してビジネスの話をしたりしていたのを見てたので、なんか私の中ではあ YouTube の人見ちゃったみたいな感じで、なんでトレーニングが終わったかとかそういうことをちょっと一瞬忘れて、またすごい YouTube のインタビューよかったよみたいな話を危機としてしてしまって、で最近どうなんですか、調子どうですか、ライフどうですかみたいな話を彼女に聞いたら、彼女がスパッと、もうさ私会社をどうやって引き渡すか、どうやって辞めるしか考えてないよでサクッと言って、ほえーって結構驚いたんですよね。あんなに成功してあんなにね大きな船になったのに、あそれをこの人手放そうとしてるんだ。で彼女は二言目にライフをさ大切にしたい、自由になりたいって言ってて、なんかこうグッときちゃったんですよね。というのもこの一本前のラジオでもお伝えしたじゃないですか、聞いてない方はぜひそちらから聞いてください。私8月に自分が18年間、まあ場所は2個ぐらい変わってるんですけど、やってきたスタジオをね一旦クローズしようと思っていて、私も何か手放さなきゃって思ってた時だったので、なんかすごくシンクロしたというか、そしてもう私の何百倍も大きな船をね担いでる船って担ぐものだっけ、船に乗っている彼女がねえ、普通だったらもっともっとってなるところを手放す、もちろんねいろんな手放し方がありますけどね、でもまあ彼女の言葉的には手放すっていうのを聞いた時にちょっとこうシンクロしたというか、シンクロしたんだけどすごく意外だった。でそこで私もいや実はねって言って、私この8月にアズアイアムを閉めようと思うんですよなんて話をして、いやなんかすごいこの偶然なのか必然なのか、やっぱり最近自分自身もこう捨てるものと得るものっていうものをその瞬間瞬間でなんか感じてる自分がいるんですよ。何か物を選ぶときにこれ私に必要じゃないとか、だからはってこうこのタイミングで自分が閉じようとスタジオをしてるときに、いわゆる自分が続けられなかったな、ちょっと蓋をしてしまいたかった経験、トレーナーとしてうまくできなかったな、期待に応えられなかったねなってなかったことに仕掛けていた、正直なこと言うとね、その経験をふってまた思い出させてくれる、それをただ思い出して嫌な気持ちになったらトラウマ再発なんですけど、なんか彼女と持ってる船は全然大きさは違うんだけれども、感じてること、あ手放そうとしている、やろうとしてることはね同じなんだっていう、このなんていうのかな、巡り合わせというか、それにすごく驚いたんですよね。特にね本当大きな成功、成功の階段を駆け上がっていく人たちってやっぱりいろんな役割とか背負わされていくわけじゃないですか。だから自分がね一番自分らしくいられる場所っていうものに見失っちゃう人もいるし、自分が一番自分らしくいられる場所にいる時間が やはりとても短いし、普通の人に比べてね、なんかそういうことでその時間をね今彼女は取り戻そうとしてるんだ、こんなに成功してもやっぱり自由が欲しいんだと思ったら、ますます胸がキュンとするというか、ああ人間なんだなって思ったというか、まして年齢も同じだから、多分私たちの年齢ってそういうことを考えるフェーズでもあるのかなって思うんですよ。 そしてね、彼女とまた再会することで、この蓋をしてしまった経験というか、まあ、あの時私かなりフリーズ状態をしてた、まあ、数年間があったので凍りついていたんだよね、経験が。だから今日それをまたゆっくり思い出して、そしてなんか2人で、なんかいろいろ気づいてきたもの一回手放したいよねって、こう笑い飛ばせたというか、なんだろう、過去の固定されちゃった出来事から、むしろこうアップデート可能な、更新可能な現在の物語っていう風にこう昇華したんですよね。だからこの傷跡だったものが現在進行形に、結局なかったことにしなかった自分の今に持ってこれたっていうのは、もう一えにトラウマをちょっと乗り越えた、プチトラウマを解放した出来事なんじゃないかなってしみじみ思いましたね。やっとね、私が視点を、視座を高くなったっていうの、自分の失敗でさえこう笑い飛ばせるようになったっていうか、あんな時もあったよねって、自分が笑える、他人に笑われたら余計トラウマになっちゃうんだけど、自分でいやそれも人生だよね、面白いなって思えるようになったというか、だってもし今日の出会いがなかったら、そしてスタジオを8月クローズしちゃったら、私やっぱりフリーズしたままトレーナー時代の失敗ストーリー1って残ってたと思うんですよ。だから本当に、いやーなんか最近の偶然の出会いって面白いなって。究極なことを言うと、傷跡さえ愛おしいって思えるなんて、もうそりゃ風感じちゃうよね、体に。めちゃめちゃ体軽くなるよね。今日の一日はすごく私にとって意味があることだったと思います。そうね、何か聞いてる人にヒントはあるのかな。結局トラウマを解放するには何が大切って、まず生きること続けること。やっぱり長く生きてるからこそ、長く続けてるからこそ答え合わせができるわけじゃないですか。そこをね、長く生きれなかったり、やめちゃったりすると、こういう後からの修正する可能性が、修正っていうか、答え合わせする可能性がなくなっちゃうんだよね。あとはそうね、私もずっと病気になった自分を負けとか、期待に応えられないことを失敗だって自分を責めてた時期が私なりにあったんだと思うんですよ。ずっと自分がダメだったからって思ってたかもしれない。でもやっぱりそれぞれのね、クライアントさん、私、それぞれの人たちがやっぱりそれぞれの道に行くタイミングって絶対あって、まあそれが諸行無常とも関係するけど、でもそれはもしかしたら永遠の別れじゃなくて、またいつか交差する時があったりして、でそれは長く続けてないとその可能性は低くって、だからもし、わかんない、このラジオを聞いてる皆さんの中にも、自分を今ちょっと責めてたり動けなくなっちゃってる、フリーズしちゃってるっていうことがあったら、なんかそれは失敗とかじゃなくって、次のステージに行くために荷物を下ろそうとしてる瞬間なんじゃないかなって思ってみるといいんじゃないでしょうか。もう今日はちょっと思考のチューニングのお話でした。ということで、水曜日の夜、ゆっくりリラックスしてお過ごしください。また明日。